千葉文化放送。
はい、どうもどうも、ひろしなんですけども、ですね、僕はこの千葉文化放送という番組以外にも、サッカーとラジ袋という番組もやっているんですけども、このサッカーとラジ袋という番組の初期に取り扱ったテーマで、フットサルっていうテーマがあったんですけども、で、フットサルって結構人気なので、ダウンロード数はですね、かなり多くて、まあ、ベスト3に入るぐらい多いんですけども、しかし内容がワースト3に確実に入るっていうぐらいひどいんですよ。まあ、フットサルについて、お前よくわかってないのに何話してるんだよっていう風に聞いてる僕が思うぐらいの、そんな手たらくなので、本当は配信も停止してしまった方がいいと思うんですけども、まあこうやって恥をですね、日々晒しているわけなので、わざわざ配信停止はしないで、いずれ改めて、フットサル特集2っていうので、取り返して、その失態をですね、なかったことにしてやろうと、汚名返上してやろうというふうに思っていたりするんですけども、まあそれで最近ですね、dmm.com ってあるじゃないですか。動画配信なんかをやってるサイトですよね。そこで F リーグの公式チャンネルっていうのがあって、F リーグっていうのは、まあ、サッカーだったら J リーグ、バレーだったら V リーグとか、バスケだったら BJ リーグとか、まあなんかいろいろそういうスポーツごとにリーグがあるわけですけども、まあリーグというか団体があるんですけども、その中の一つですね、フットサルのまあ日本のトップリーグといえば F リーグなんですけども、まあそこがですね、公式のチャンネルを持っていて、月額1000円ということで、まあ、安くはないんですけれども、それでも F リーグの試合をですね、全部見ることができるっていうのがあるんで、まあちょっとこれで見て、試合を見て、もう少しこう積極的にですね、こう勉強するというか、魅力、どういうところが面白いのかっていうのを言語化できるようにしたいなと思って勉強して、勉強するつもりで見出すっていうのもなんか変な話なんですけどね。まあそういうわけで、これまではしていなかったことをちょっと、もう少しこう、深くですね、理解するようにしてみようかなっていう風にちょっと向上心を持ってみようとしている、まあ、そんなひろしなんですけども、今回はですね、このところ続いております現代美術関連のお話なんですけども、本当はですね、間にもうちょっと別の話題を混ぜた方がいいかなと思うんですけども、やっぱりこの時期っていうのは、まあ、秋ですよ、芸術の秋なんていう風にも言いますよね。まあ、秋っていうと何をつけても丸く収まっちゃうのが怖いんですけども、まあその中でも芸術の秋っていうのは割と座りのいい定番ですよね。で、まあこの時期にいろんなイベントごとをやっているので、自然とそういう話が増えてしまうということで、やっていくんですけども、今回はですね、愛知トリエンナーレっていうのがありまして、まあ愛知、主にこう名古屋のあたりでやっている芸術祭ですね。トリエンナーレっていうのは3年に1回やるという意味なので、今回、2013、前回は2010年で、その2010年というのは第1回だったんですよ。それで今回2回目ですね。前回はすごくお祭り色を強くしていて、まあいろいろ派手にやっていたなと。で、街も参加者もこう全員楽しそうだったなっていう風な印象が強いんですけれども、今回はですね、メインテーマからして、揺れる大地、我々はどこに立っているのか、場所、記憶、そして復活なんていう風な設定になっておりますので、前回と比べると全体的にトーンは落ち着いていましたね。さて、この愛知トリエンナーレ2013なんですけれども、開催期間は8月の10日から10月の27日ということで、このファイルがアップされるのがおそらく10月20日よりは前だと思うので、まあ聞いてから行くことも可能ということになります。なので、まあどんな感じになってるかという概要をまずはお話ししておこうと思います。まずですね、会場なんですけれども、名古屋駅付近に大きく分けて4カ所の会場があって、でそれ以外に少し離れるんですけども、岡崎ですね、岡崎駅、東岡崎駅の近辺に岡崎会場っていうのがあって、まあ大きく分けて5カ所のエリアがありまして、まずは栄エリアですね、まあ繁華街なんですけども、名古屋テレビ塔ですとか、あとはちょっとこう宇宙建築っぽい感じの見た目のオアシス21っていうものがあったりとか、あとは愛知芸術文化センターなんていうのがあったりとかするんですけども、特にこの 愛知芸術文化センターは、まさに中心と、この愛知トリエンナーレの中心会場といってもいい場所でして、この愛知トリエンナーレ2013っていうのは大体120組ほどのアーティストが参加しているんですけども、この愛知芸術文化センターだけでおおむね40組の作品が見られるので、3分の1近い作品が集中していると、それ以外にもこの栄エリア全体っていうことで言うとおおむね50になるということなんで、半分近くの作品を見ることができるわけですね。次は白川公園エリアですね。白川公園っていうのは、その敷地の中に名古屋市美術館と、あと名古屋市科学館がありまして、で、名古屋市美術館の方は今回のアイストリエンナーレの会場にもなっていて、作品も7つかなぐらいあって、で、名古屋市科学館の方はそれとは関係はないんですけれども、大きなですね、プラネタリウムなんかもあるんで、それを見てみるのもいいんじゃないかなっていうふうに僕も現地で会った人にお勧めされたりしたんですけども、そちらの方はですね、行けなかったんですけども、1階にある、飲食可能エリアですね、にあるなんかサイエンスカフェみたいなのがあって、そこでいろんなブラックホールカレーとかですね、そういった大変引きの強い名前の料理があったんで、そういうのを食べたりとかして、こういうトリエンナーレとかですね、やっていない時期だったらば、改めてこう来てじっくり見てみたいななんていう風に思ったりしたんですけども、で、この白川公園エリアっていうのは作品数はそんなにはないんですね。ただ直接関係なくても、その会場になっている名古屋市美術館の方で常設展示作品なんかもありますので、の後っていうものをこう見たいのであれば、それなりにボリュームのあるゾーンではありますね。で、次がですね、長者町エリアなんですけども、ここは長者町繊維街という大きな看板があるんですけども、以前は日本三大繊維街の一つとして栄えていたというところなんですけども、ここは確か前回のトリエンナーレの時には、かなりフィーチャーされていた注目エリアだったんですけども、今回はですね、作品数もちょっと減って、少し物足りない感じになったんじゃないかなとは思うんですけども、それでも30近いアーティストの作品があるということで、かなり大きなパートを占めるエリアであるっていうことには変わりはないですね。ただ、前回と比べると、ちょっと小粒になった感っていうのは否めないなというのも正直な感想ですね。で、次が、納屋橋エリアなんですけども、これは、各会場の中では一番名古屋駅に近いところにあるんですけども、ロケーションとしてはですね、堀川という川のすぐ脇にあるんですけども、劇団四季の劇場が真横にあるんですね。だから分かりやすい場所といえば分かりやすいですね。ここは前回の時もやはり会場になっていたんですけども、結構ですね、展示空間が広くて、参加している作家の数は14ということで、それほど多くはないんですけども、意外と見どころのあるエリアなので、後回しにはですね、しないで行ってみた方がいいんじゃないかなと思うんですね。もしも、長者町と苗橋エリアと、どちらかしか行けないんだとしたらば、苗橋エリアの方に行った方がいいんじゃないかっていうふうに、僕は思うぐらいに評価してます。特に、っていうかな、推しの強い分かりやすい作品っていうのが結構あったんじゃないかというふうに思うんです。それで、最後が岡崎エリアですね。ここは僕は時間の都合で行けなかったので、どんな感じだったのかは分からないんですけども、ただその、名古屋駅から30分ぐらいっていうことで移動にも多少時間がかかりますし、あとは、この大きな岡崎ってエリアの中に作品が散らばってるというほどバラバラでもないんですけども、ただいくつかの箇所に分かれて置いてあるので、移動にも少し時間がかかるということで、時間に余裕がある場合に、足を伸ばすといいんじゃないか、というエリアのように見えますね。で、今回行かなかった理由っていうのは単純で、ガイドブック、に載っている作家さんがですね、そんなには惹かれなかったなということで、見たいなっていうのももちろんあったにはあったんですけども、やっぱり移動時間なんかも考えるとメインのエリアをですね、回った方がたくさん作品を見られていいんじゃないかというふうに思った次第ですね。というのもですね、僕はだいたい日帰り一泊二日ですらない日帰りでこの手の芸術祭も見て歩くことが多いので、今回もですね、ご多分に漏れず、一日でこれを見てやろうっていうわけで、走り回っていたので、本当に余裕がなかったですね。ルートとしては、まずは、一番早く開始、その作品を鑑賞することのできる、 白川公園エリアから始まりまして、で、納屋橋エリア、長者町といって、最後に栄町エリアですね、栄エリアに行くっていうルートで、まあ一日過ごしたんですけども、これはですね、会場ごとにオープンする時間は結構違うんですよ。まず白川公園エリアはですね、名古屋市美術館は9時半にオープンするんですね。これっていうのは全会場を通して最も早いオープンで、で、その次っていうとまあ10時ですね。10時にオープンするところは、まあ栄エリアで、これはメインエリアなので、特にまあ30分ぐらいだしなっていうことで、そんなにこだわらないのであればやっぱり栄エリアですね。メインから回り出すのが一番効率はいいんじゃないかと思うんですけども、まあ30分でも有効活用しようと思って白川公園エリアから動き出したんですけども、で、他の、まあ、長者町と納屋橋っていうのは11時からオープンになっちゃうんですね。だから、まあ、長者町納屋橋に一番見たい作品がある場合でも、まずは白川公園か、まあ、栄エリア、どっちかをこう見てから行くことに大体はなるんじゃないでしょうか。さて、それでは残りは各会場でこんな作品がありましたよっていう話をしていこうと思うんですけども、まずはですね、白川公園エリアですね。ここで目玉の一つじゃないかなと思うのは、藤森照信の空飛ぶ泥船っていう作品があるんですよ。藤森照信っていうのは建築家なんですけれども、一番有名というか印象深い作品っていうと、高杉庵っていうのがあるんですけども、確か長野県茅野市にあったと思うんですけども、ですね。まあ、この人はあの自然素材を活かした懐かしい感じのですね、外見のあの土壁だったりとか、わらぶき屋根っぽい感じの屋根だったりとかっていう、まあそういう建築物を作るんですけども、で、それがですね、この高杉庵っていうのは、4本のこう木の、まあ、枝というか、柱ですよね、の上に、こう長い柱の上に小さい、まあ、小屋が乗っかってるっていうですね、すごく大丈夫なのかなと、不安になるような、こう不安、まるですごく不安定なんじゃないかっていう風に見えるような、あの、そういう庵を作ったんですよ。まあ、それが高杉庵っていうんですけど、高杉っていうのは、まあ、高さが高すぎるっていう意味での高杉庵なんですね。まあ、これもあの、建物が空に浮いてるようにも見えるんですけども、で、今回展示されてる空飛ぶ泥船っていうのも、それと似たような感じで、まあ、泥船というわけではないんですけども、やっぱりその土壁なのかなのような質感の、あの小さなですね、小屋が宙に浮いていると、まあ、吊り下げられているっていう、そういう作品なんですけども、それの中に入ることができるようになっているんですよ。ただ、入りたい人が多いので、整理券をですね、もらって、で、まあ、時間ごとに入るっていうシステムになっていて、僕がこの会場に着いたのはほぼ9時半。ジャストだったんですけども、その時点で結構並んでいて、一番あの時間帯では人が並んでたんじゃないでしょうかね。で、行列、その列が一旦剥げたところで覗きに行ったら、もう次の回が10時半になる、確か10時半かな、11時ぐらいだったかな、っていうことで、まあ1時間以上先だったんですね。まあそれぐらい人気の作品がありまして、まあそれは屋外にあったんですけども、で、名古屋市美術館に入るとですね、まあ、多分一番多くの人の印象に残るのは、アルフレッド・ジャーの馬紙面かなっていう作品だと思うんですけども、まあ、まず入ると、大体、まあ、2.5メーター×2.5メーターぐらいでしょうかね、の、箱が置いてあって、で、そこにチョークがみっちり詰め込まれてるんですよ。チョークって言っても白一色じゃなくて、赤とか青とか黄色とかですね、まあ、カラフルなチョークがみっちり入ってるんですね。で、その箱の、チョークの入った箱の置いてある部屋の周囲にも部屋があって、で、その部屋にはですね、左右の部屋には複数の黒板がかけられてるんですよ。あの、この会場自体はだいたい真っ暗に近く、かなりあの、照明を落とした状態になってるんですけども、で、もう黒板があるなっていうのはぼんやり見えるんですね。で、何も書いてない黒板が置いてあるよなって思って見ていると、そこに馬紙面かなっていう文字が浮かび上がるんですよ。まあこれは浮かび上がるっていうのは、プロジェクターから映像が投射されてるんですけども、でもですね、よく見ないと、特に最初にそういう文字が浮かんできたなっていうふうに認識した時点では、まあまるでチョークで書かれた文字がそこに突然出現したように見えて、おっと、これは一体何だろうなっていうふうに思わせるだけの迫力はありましたね。 まあなんですけども、まあ迫力もあったんですけども、この馬紙面かなっていう字面がですね、あの、産むっていうのは、出産の産ではなくて、老いたちの老い、生物の生、まあ生きるっていう字の方ですね。なので、あの、馬紙面かなは、生騎士面かなっていう風に読めたりしてですね、あんまりこう、シリアスな気持ちで見られなかったりしたんですけども、まあでもそれは、脳がすっかりダジャレに侵されてしまっている一部の残念な人だけだと思うんで、皆さんは大丈夫なんじゃないでしょうかね。で、この作品なんですけども、かけられてる黒板っていうのは、石巻の、学校から集めてきたものだそうですね。で、この馬紙面かなっていう言葉自体は、まあ、原爆が投下された直後に、まあ、地下壕で赤ん坊が生まれたっていう話を聞いて、で、詩人の金子みすずが書いた、まあ、その詩の一部だそうなんですけども、まあ、震災によって、まあ、原爆も見ようによっては、人間が抗うことのできない大きな災厄だったというふうに言うことができると思うんですけども、まあ、それに類するようなですね、あの、震災っていうものによって、こう、打ちのめされた後でも、そこにまた人が住むようにもなるし、そうすれば新たな命も生まれ、そして生まれた人は、まあ、チョークに黒板って言えば、つまり学校ですよね。学校イコール教育ということで、その教育っていうものは、こう、次世代を育てて、この国をですね、育てて、まあ、より良い、こう、次の世代を育てていくっていうことだと思うんですよ。まあ、だからその、まあ、原爆っていうものによって、まあ、ひどく打ちのめされた、かつての日本だけれども、今、ここまで復興を遂げているっていうのと、まあ、重ねて、まあ、ひどい状況になったけれども、でもそれっていうのは終わりではなくて、これからそこに住む人の、まあ、努力だったりとか、いったいろんなものによって、まあ、決して、この先の未来はなくなっちゃったわけじゃないんだよっていうようなメッセージなのかなと、まあ、結構わかりやすいような気もしますけども、そういう作品だったんじゃないかなと。まあ、これがですね、その暗い部屋の中にある、こう、カラフルなチョーク、そして何かを訴えかけてくるような黒板、そこに突然現れるメッセージっていうような、まあ、すごくキャッチーで印象的な作品でしたね。で、大体ですね、この名古屋市美術館は、僕が結構見るのには時間がかかるんですけども、まあ、それでも大体4、50分ぐらいで出てこられたんで、ボリュームとしてはそれほどのものはなかったですね。足の速い人だったら10分ぐらいじゃないでしょうかね。で、次は名屋橋会場に行ったので、そちらの作品をいくつか紹介しましょう。ここで、まず、誰もがこう、強く印象に残るだろう作品っていうのは、一番上の階にある、名和晃平のフォームっていう作品だと思うんですね。まあ、名和晃平っていうのは、去年だったかな、一昨年だったかな、にも、森美術館じゃないな、新世システムはどこだったっけかな。東京都現代美術館ですね。で、個展も行われていたので、大変有名な作家ではあるんですけども、ですね、ビーズではないか、クリスタルですね、こう、キラキラしたガラス玉のようなものを、こう、鹿の剥製の上にみっちり貼り詰めたりだとか、貼り巡らせたりだとか、っていった作品ですね、まあ、セルっていう、まあ、細胞っていう概念を元にして、彫刻作品だったりとか、空間表現をしている作家なんですけれども、彼のその新作なんですけども、これがですね、このすごい、広い空間にとても大きな作品があるんですけども、まあ、これまでのその彼の作品の文脈からも外れていない作品なんですけども、こういうこともできる人なんだなっていうふうに大変感心しましたね。だからまあ、見てみればその迫力に圧倒されると思うので、特に、言ってしまっ、ネタバレどうこうっていうのじゃないと思うんですけども、泡がですね、その会場の中心にこういっぱいあるんですね。何かの、糸のある塊のようにですね。なんだろう、あの部屋はどれぐらい大きさがあったかな、多分30メーター×30メーターぐらいはあったのかな。ちょっと暗かったりもして、大きさが、そのスケール感がつかみづらかったんですけども、まあそれでもですね、友達です。友達の部屋でこんなに広いところに住んでる人いないよっていうぐらいの規模の部屋ではあったんですけども、そこを、のですね、中央に、泡がですね、泡の塊がドーンと生成されているんですけども、なんだろうかな、雲が突然降ってきたっていうよりは、ちょっと SF っぽい光景なんですよね。誰かが言ってたと思うんですけども、惑星ソラリスの一場面みたいな作品だなっていうふうに言っていて、ああ、なるほどなと感心したんですけども、 まあそういった非常にこうハッタリの効いたですね、誰が見てもわーって思わずこう歓声を上げてしまうような、そんな作品があるのがこの苗橋会場ですね。で、他の作品もですね、ちょっと紹介しておきましょうか。まず、そうだな。次が、文水タントロンシンっていうタイの、作家の作品なんですけども、スーパーバーバラ世界を救うっていうアニメ作品なんですけども、5話分ですね。5話分の作品があるんですけども、このスーパーバーバラっていうのは、ダッチワイフなんですよ。それも、今日本でこう売られているような、っていう方も変ですけども、よくそのネット上で話題になるような、まあリアルドール的な、すごくこうよくできた、捨てるときに困るような、そんなやつではなくて、こう昔ながらの、そうだな、南極探査船に乗る、まあ調査員に渡すような、そんな感じの南極何号みたいな、まあその南極何号っていうのはどんなだったのかよく知らないんですけども、イメージとしてはそういう感じの、まあ大変レトロなですね、ダッチワイフなんですよ。まあそれが主人公の、ヒーローものアニメなんですけども、まあそのヒーローものアニメって言われて想像するのとはかなりかけ離れた作品なんですけども、かなりですね、シュールというか、こう見ていて、悲しい気持ちになる、やるせない気持ちになる、そんな作品なんですけども、まあ一方で、まあこういうことって現実世界にもちょっとこう角度を変えてみるとあるよなっていうふうにも見えたりもするんですよね。で、この作品っていうのは、この会場だけじゃなくて他の会場にも展示されていて、多分この愛知トリエンナーレ2013っていうものの中ではある特別な位置づけに置かれている作品だと思うので、ここではですね、12分、全部で12分11秒ほどあるんですけども、確か5話分ぐらい話があったかな。メモを見ると、ザ・シンカー、考える人、ブローイング・ジョブ、レシピレーター、メディテーション・ウォーター、When the Time Comes、Feeding the Poor, The Planet,クロス。だから、思ったよりもありますね。1、2、3、4、5、6、7話。まあ、12分で7話っていうことで、テンポよく見られるんで、まあ、腰掛けてですね、最後まで見てみると面白いんじゃないでしょうか。まあ、例えばなんですけども、最初に僕が見たザ・シンカー、考える人なんですけども、このスーパーバーバラがですね、考える人のポーズで座ってるんですよ。で、そうすると、そのバーバラの上にカラスがやってきて止まって、で、糞をするんですね。で、糞をされたらバーバラはそれを払うんですけども、吹き取るんですね。その糞を振り払うんですけども、そうするとそのカラスが一瞬だけ離れて、でもまた戻ってすぐ糞をして、で、糞をしては払われて、距離を置いてっていうのを延々繰り返すっていう、それだけの作品なんですよね。まあ、これがヒーローものなのって言われたらば、うんって思ってしまうけれども、まあでも、その毎回毎回、毎週毎週、敵組織から怪人が送り込まれてきて、で、手下とですね、戦闘員と戦って、まだ戦闘員を蹴散らしてから、相手の怪人と戦うっていうようなのは、まあ大体1年間で終わるものではあるんだけども、この日常がなんかずっと続いていくんじゃないかなっていうふうに考えたときに、ここでバーバラが、スーパーバーバラがですね、カラスを払うと、で、自分に、向けてされた糞を払うっていうのは、まるでヒーローが敵である怪人たちと戦ってるっていうことをちょっとこう皮肉と混ぜて描き出したようにも見えますよね。他にですね、もう一点だけちょっと紹介したいのがあるんですけども、ニラ・ペレグのロケーション8っていう作品なんですけども、これは写真集というか写真ですね、何枚かの写真なんですけども、まあ、イスラエルを舞台にした写真なんですが、そこに写っている建築がですね、かっこよくて、その建築にすごく、ハートを奪われたっていうことで印象に残ってますね。オランダですね。オランダのロッテルダムにあるキューブハウスっていう特徴的な建築があるんですけども、まるで、それを、まるでっていうことじゃないんですけども、その建物をこう連想させるような建築物があって、で、それちょっと調べたんですけども、超正統派ユダヤ教信者の居住地域らしいですね、このロケーション8っていうのは。で、まあ、その彼らの住んでいる建物がですね、まあ、そのキューブ状だったか、六角形だったか、まあ、そのすごく幾何学的なですね、で、形をしていて、中に住んでる人の気がおかしくなるんじゃないかって思うような、そんな外面なので、かっこよくていいですよっていうね、バカみたいな感想なんですけども。 はい、じゃあ次の会場に行きましょうか。おっと、まだ行くのは早いですね。他にもこれはっていうのがあって、荒井正幸、正幸でいいのかな、うん、そうですね、荒井正幸のあのアンタイトルドっていう写真、うん、プラス絵画ですかね、の作品があったんですけども、これはですね、写真がありますよね。一枚のその写真を元にして、その、例えばその、人の顔の写真がありますよね。それを、こう、十字に割って、で、その割られた中にこう書き足すことによって、別人の、こう、やけにこう歪んだ顔にしてしまったりだとか、あるいは、一枚の風景写真があるんですけども、それをこう、バラバラにして、で、間を書き足していくことによって、まるで本当にあるみたいなんだけども、でも実際にはそんな景色がないっていうものを作ったりっていうですね。まあそういう作品を、展示しているんですけども、それを見て僕は何を思ったかっていうと、あのメディアの報道っていうのはこういうことなのかなっていうのを思ったんですね。もともとなかったことをゼロのものをこう報じるってことはないにしても、でも十のものを十として報じることっていうのもおそらくないと思うんですよ。まあ現実を元にして、まあ、彼らが伝えたいことっていうことを伝えるのがそのメディアの仕事だとしたらば、こんな風に元からあった写真、10の写真っていうものを元に30の絵、40の絵にして出してくるっていう行為っていうのは、そのメディアのやってる仕事と似たようなものなんじゃないかなっていう風に思ったりしましたね。で、もう一つ印象的だったのは、片山真理の合図っていう作品ですね。この片山麻里っていうのは、まあ、女性なんですけども、先天的にですね、あの、両足がない、あ、ではないのか、まあ、先天的な欠損から、両足を切断したっていうプロフィールを持っているんですけども、まあ、そんな彼女の、まあ、実際に生活する部屋の姿を展示するっていう趣旨の作品なんですけども、まあ、義足であったりとか、まあ、あるいは彼女の私的なセルフポートレートの写真だったりとかっていうものが、所狭しと並んでいて、なんていうか、これを僕は見ていいのかなっていうふうにですね、悩んでしまうような、そんな、すごく私的な、こう、誰かの、本来僕が見ることのできない、こう、空間に踏み込んでしまったようなですね、そんなドキドキする、あの、不安な気持ちになる空間でしたね。他にも、下道元幸さんの、教会のかけら、なんていう作品も面白かったですね。この人の作品はどこで見ても外れがないですね。ということで、この苗橋エリアはだいたい1時間半ぐらいですね。映像作品はかなり飛ばしてしまったんですけども、それにしても1時間半ってことで、それなりのボリュームでしたね。で、この後は長者町の方に行ったんですけども、ここはこの長者町っていう線以外の中のいろんなビルにですね、まあ、ビルだったりとか地下街だったりとかに、点々と作品があるので、まとまっていくつもの作品を見られるところっていうのは少ないんですけれども、いくつか紹介しましょうか。まずあの地下街にある田村悟っていう人の作品で、ラブマシーンっていう、読み方違うのかな、漢字の愛でマシーンって続くんですけども、まあ、そういう作品があって、漢字の愛っていう形を、まあ、愛っていう漢字をですね、かたどった機械が、あるんですよ。あの、チェーンによって、あの、三髄を表すには、そのチェーンをですね、三つ使って、その三髄の形を片付くっていたんですけども、イメージつきますかね。で、それが動いてるんですよ。ぐるぐる、あの、パーツが動いてたりするんですよ。だから、愛っていうものが機械化されているんですけども、この機械化した愛っていうものは、何者も生み出さないんですよね。僕らが、愛だと思ってるものは何かを生み出しているんでしょうかね。はい。ということで、次の作品なんですけども、庭義則っていう人のビデオ作品なんですけども、これはですね、なんて言ったかな。と、ディスカウントストアの中にテレビが置いてあって、で、そこで展示されてるんですよ。作品のタイトルがですね、自分の所有物を街で購入するっていうビデオ作品なんですけども、これ、三つ作品があったんですけども、まあ、この自分の所有物を街で購入するっていう作品には、あの、ビデオが三つあるんですけども、これはですね、あの、意味不明で面白いんですよね。あの、もっと、ちゃんと消化してから、こういう作品になったんじゃないかっていうふうに語りたい とこなんですけども、未消化のままどういうものだったかっていう説明だけします。ですね、タイトルのままなんですよ。自分の所有物を街で購入する。どういうことかっていうと、まあ、例えば、うちから持っていった今週号の週刊ダイヤモンドとか、まあ、みかんだったりとかですね、そういった自分のものを持ってお店に行くんですね。で、それをレジを通してもらって、まあ、普通にまあ、スーパーで言えば、カゴに入れて、で、レジを通すじゃないですか。そしたら、店員さんはお金請求しますよね。週刊ダイヤモンドであれば本屋でバーコードを通しますよね。で、そしたら、いくらですって言われて、自分のものにお金を請求されて、で、彼はですね、それを払うんですよ。で、払って出てくるんですけども、これって別に悪いことはしてないじゃないですか。まあ、少なくとも、まあ、本屋に関して言えば、ね、売り物が減ったわけでもないのに、お金だけ入ってきてるわけなんで、むしろこれはいいことをしているんじゃないかって思うんですけども、でも、見てるとですね、悪いことしてるわけじゃないんだけども、なんだかやけにドキドキするんですね。逆の経験っていうのはよくあるんですよ。僕は買い物した後に袋をなるべくもらわないようにしているので、例えば本だったらばその本を持ったまんまレジから出口まで向かったりするんですね。で、今時はよく、まあ袋いらないって言ったら、じゃあシール貼っていいですかとかって言われるんですけども、俺の買った本にシールを貼るなんてどういう料金だっていう風に言ってシールを貼らせないこととかあるんですよ。なんでそんな反応するのかっていうのは、まあさておいてなんですけども。いや、だってレシート持ってるんだから、ね、袋に入ってなくても、もしもしって、それはお会計済んでますかって言われたら、済んでますよってレシート見せりゃ済む話なのに、いちいち後で剥がさなくちゃいけないようなテープを貼るっていうのが嫌だなって思ってるだけなんですけども、別に簡単に剥がれるからいいにはいいんだけども、お金払い終わった時点でこれは僕のものなのに、なんで僕のものに店の奴らが勝手にシールを貼るなんてことが許されるんだっていう風に思っちゃってですね、子供っぽいですよね。まあそれで、袋に入れたりとかもしないで、その商品だったものを持って出口に向かうんですけども、そういう時って、さっきも言ったように、店の人に、それ会計済んでますかって言われるじゃないかなっていうことをですね、ちょっぴり心配したりとかするんですよ。でも、ここではすると逆の感覚になってますよね。僕は僕のものになってるのに、それを他人のものなんじゃないかと疑われることをちょっと心配しているんですけども、ここでは逆に自分のものを、まあ、他人から買ってお金を払ってくるっていう行為をしてるんですよね。これって一体何なんでしょうね。すごく不思議だと思うんですけども。はい。次の作品なんですけども、撫で型インスタントパーティーの、スタジオチューブっていう作品ですね。撫で型インスタントパーティーって多分今人気のあるグループだと思うんですけども、大体どんなって言ったら言い過ぎかな。結構ですね、いろんな芸術祭でその作品を目にするんですよ。で、その特徴っていうのは、作品のパッと見はチープなんですよね。お金がかかってる感じもしないし、おそらくあえてチープにしてると思うんですけども、ちょっと学芸会的なテイストにも見えるんですね。まあ、今回の作品で言えば、そこにチューブ撮影所っていうところがあって、で、まあ、それがなくなってしまうことになって、この会場になってるところは電力施設の跡地だったんですけども、そこに特撮スタジオを作ってるんですよ。スタジオチューブっていう名前なんですけども、まあそういう施設があったという設定にして、で、その設定を元にして、まあまるで実際にそこにチューブ撮影所っていうものがあったかのようなですね、で、あったんだけれども、まあその役割を終えて、行こうとしているっていうその状況をですね、描いているんですよね。まあ、昔、懐かしい感じの、こう、すごくチープな、特撮のですね、撮影をしている、そんな撮影所なんですよ、このチューブ撮影所っていうのは。で、まあ、そこで、こう、作られた、まあ、かつての名作の紹介なんかがされている中を、こう、ぐるっと見学して歩いていくことができるんですけども、で、まあ、すると、その作品の設定だったりとか、撮影風景、小道具なんていうものがあったりして、まあ、実際にそこに、チューブ撮影所っていうものがあったような気がするんですけども、まあ、一方で、その、小道具、道具なんかを使って作られた作品っていうのは、こう、いかにもですね、クオリティが低くて、いくらなんでもこんなものはなかっただろうというふうにも見えるんですよね。で、この、まあ、スタジオチューブっていうものは、工房によって集められた、 まあ、ボランティアだったりとかスタッフによって作られてるんですけども、で、まあ、その人たちによってこう作り上げられていく様っていうのがドキュメンタリーとして映像になっていて、それが流れているんですけども、なんかありもしなかったものを、そういう架空のスタジオっていうものをこう作り上げていって、で、まあ、架空の作品っていうのを作ることによって、でもそれ、その作り上げている、彼らの作業っていうもの自体が、すごく、なんだろうな、リアルなものに見えるというか、ありもしないものを作ってるんだけども、実際にそれがあるような気がしてくるっていう、なんて言うんでしょうね。これもまだ未消化で話をするのは早かったかなと思うんですけども、でも、その、本当はなかった嘘のものをこうみんなで必死で再現していくわけなんですけども、で、それをこう作り上げていく様っていうのがですね、すごく美しく見えてくるんですよね。だからそこになかったはずのスタジオチューブっていうものがこうなくなってしまうっていうことがとても残念に思えてくるんですよ。で、それっていうのは多分この作品を作っていた、まあ、ボランティアだったりとかスタッフの気持ちと同じなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。その嘘のドキュメンタリーを見てることによって、そのドキュメンタリーを作ってる人たちのこう気持ちにすっかりなってしまってるっていうのが、なんだろうな、このすごく巻き込まれてる感じっていうのが不思議でしたね。なで型インスタントパーティーの作品でちょっとよくわかんないところがあったんですけども、今回の作品が一番、なんていうかな、わかる気がする、そんなですね、ふうに思いましたね。で、その後栄エリアに移動して芸術文化劇場に入るんですけども、ここはですね、時間が非常に足りなくてよく見られなかったので、面白い作品っていうのもそれでもいくつもあったんですけども、まあこの辺にしておきましょう。時間もぼちぼち長くなってまいりました。この愛知トリエンナーレ、前回と比べるとまあスケールダウンしたなっていうふうに頭で言ったんですけども、まあ事実そういう感じはあるんですけども、ただですね、実際に来る前にもう少しこう期待外れだったりするんじゃないかっていうふうに思っていたんですけども、まあそんなことはなかったなと。まあその長者町、前回すごく元気だった長者町っていうのは少しこう規模縮小しちゃったなというふうに、もっとその盛り上がりをこう維持することはできなかったのかなっていうふうに思う部分はあるんですけども、それでもなのかな、こう堅実に面白い作品っていうのが増えているような気がしました。で、前回はそのお祭りっぽさもあって、参加者、まあ、ボランティアスタッフとかっていった周りの人もすごく楽しんでいるような感じがあって、こう街中が盛り上がってるような感じがあったんですけども、そういう雰囲気が今回少し減っていたわけですけども、まあ、これがまた3年後に、あるいはそのまたさらに3年後っていう風にこう続いていけるだけのこう勢いだけじゃなくて、もっとこう街の中でこういうイベントっていうものがあって、でまた次回も楽しみだよねっていう風にこう地元の人たちに言ってもらっているのかなっていうのは、ちょっとそこが気になるところなんですけども、まあでも十分にこう行ってみて面白い、そんな芸術祭にはなってたんじゃないかなって思いました。はい、ということでお届けしてまいりましたのはひろしでした。それではまた。